高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス、この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さあ本日は1月21日日曜日ということで、1月ももう3週目4週目ですかね、なんですが、今日はですね、フィールシューナイス年明け一発目の収録なんですよね。で、先週オンエアありましたけども、それはもうちょっと前に撮っていたもので、私としては1月に入ってラジオは初仕事なんですよ。なのでいつも以上にカミカミかもしれないんですけども温かく見守ってください。2024年始まりましたけど、私インスタグラムとかでも更新ね、もう嬉しすぎて更新しちゃってたんですけど、そうなんです、生まれて初めて海外で年越しをするっていう、いやもういつもね北海道に実家に帰って、年越ししてたんですけど、今回はちょっと初めての試み、32歳にしてやってみようということでラスベガスで年越しをしてみたんですけど、海外すごいっすね。やっぱなんかね、ラスベガスの割と中心地でカウントダウンしてたんですけど、もう花火が至るところでもうどっかんどっかん上がってて、もうどこを見ていいやらってぐらいの盛り上がり。もともとそのなんだろう、きらびやかな街だから、で噴水とかもバーって上がってて、人もいっぱいいて、ですごく盛り上がってるんですけど、年末年始特に盛り上がって、花火もね全部合わせたら何時ぐらいまでやってたんだろう、結構な時間上がってたんですよね。でもね、花火が終わった瞬間、割とこうみんなですね、私の予想ではですよ、ベガスだとなんかイエーイみたいな、なんかお酒飲んだりとか、いろいろみんな知らない人同士でも肩組んだりとかして盛り上がるのかなみたいな勝手なねアメリカン妄想をしてたわけですよ。そしたら全然そんなことなくて、超ドライで、ハッピーニューイヤーイエーイ、そそくさと帰るみたいなみんな混雑するのが多分嫌すぎて書いてたんですけど、で私もね、実はその1月1日ですね、だから12月31でカウントダウンして1月1日になりました。でハッピーニューイヤーしたんですけど、その5時間後にはもうベガスを出て国内線に乗ってロサンゼルスに戻らなくちゃいけなかったんですよ。で1月1日の朝7時の便でベガスからロサンゼルス、朝8時半にロサンゼルスに着いて、でそのロサンゼルスから乗り換えで10時半、11時かなの便に乗って羽田に帰らなくちゃいけなかったんですよ。だからね、バッタバタで、結構もう睡眠もしなきゃ、睡眠も取らなきゃいけないなと思ってたんで、私たちもハッピーニューイヤーしたら速攻走って帰った、むしろホテルに走ってロスを後にしたんですけども、いやとにかくロサンゼルスもラスベガスも素敵だったんですけども、ベガスから車で4時間半ぐらいのところにセドナっていう場所があるんですよね。グランドキャニオンに似た場所なんですけども、もうほんと一面広大な、こうなんていうんだ、なんか北海道の100倍ぐらい広いんですよね。とにかく道民の私からしても広すぎて、なんだろう、この岩とか森とか、なんか砂漠みたいなのとか、すっごい辺り一面にずっと広がってるんですけど、車で4時間半走っても飽きない、絶景すぎる。たまに牛さんがいたりとか。でもね、その道が広すぎて、あとね、その距離が、ね、長すぎて、マップとかで例えば東京だったら、車で3分とかって出たら、あ、じゃあちょっとここまで歩こっかみたいになるじゃないですか。でもロサンゼルスとかそのセドナの方は車で3分で出たら、 なんかね徒歩40分とか出るんですよ。だから意味がわからないでしょ。私も最初理解できなくて、車で3分のところだったら歩けるよね、いや歩けないよみたいな、それくらいなんかね距離がなんかおかしくなってるんですよね。広すぎる。車だと3分で行けるとこが歩くと45分とかかかる。なんか意味わかんないと思うんですけど理解してくださいとにかくなんかね広いのよ、なんかね歩けないの。ウーバーかレンタカーじゃなきゃ移動できないくらいとにかく広くて、あとそうだセドナもねすごくあのパワースポットで良かったんですけど、なんだろうこうセドナ一泊したんですけどね、ここはなんかねすごく有名なパワースポットらしくて、ものすごくあの、ね、たくさん空気吸って、あの携帯も離して自分からデトックスしてきたんですけど、あのラスベガスに新しくできたスフィアっていう、知ってます？スフィアっていう地球儀の形をした、地球か地球でっかい地球の形をした映画館みたいなところなんですけど、ちょっとね今皆さん携帯ある人とかパソコンある人はねぜひ画像検索してほしいんですけど、すっごく素敵で、なんかねあの LED みたいになってるんですよ。全部その、球体が全部 LED みたいになってて、夜はすっごく綺麗で色とりどりにその映画館みたいなのが変わるんですよ。色が変わってくので、たまにイラストになって目がギョロギョロ動いたりとか、地球の綺麗な色になったりとか、2024おめでとうみたいな書かれてたりとか、外観もすごいんですけど、でそこの中に入っていくと球体の中が映画館みたいになっていて、そこでなんだろう普通にね映画館みたいに座るじゃないですか席に。そしたらいろんな世界中に連れてってくれるの。その画面が切り替わるんですよね。で自分が空を飛んでるように思えたりとか、森の中に入ったり水中の中に入ったりとか、あれなんかインドネシアに急に行ったりとか、次はなんか教会に移ってたりとか、なんかねすごいスケールの大きい映画館みたいな感じで、みんな泣いてた。私もちょっと泣きそうになった。泣いてないけど泣きそうになるぐらい、なんだろう自然が目の前にあったりとか、動物が本当に目の前までキリンとかが近づいてきたり、それ全部リアルななんか映像なんですよ。だからこそねすごく自分がそこにいるかのような感覚になれる場所で、もしもね今後ラスベガスに行くことがあれば、もうスフィアってやつぜひ。でも YouTube とかでもしかしたら見れるのかな、なんか TikTok でもよく出てくると思うんですけど、ぜひねちょっとチェックしてみてください。ということでお正月の私の自慢話を聞いていただきましたけどそれで今日スタジオにね、その心ほんと気持ちなんですけども、あこのありがとうございます、アップルシナモンのパイをね買ってきたんですよお土産に。でこれ人様にお渡しする前に自分でちょっと味見しなきゃと思って、いろんな方にこのアップルシナモンのパイを買ってきたんですけど、まあ美味しいだろうと思って買ったら、そんなに美味しくなくてどうしようって思って持ってきたんですけど、まあないよりはいいかなと思って、後で皆さん私からの気持ちでございますので、ぜひ一本食べてみてくださいということで、これから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。
FM924AM1422 ラジオ日本高田州のフィールシューナイス
FM924AM1422 ラジオ日本高田州のフィールシューナイス、高田州がまったりとお送りしています。さて今週はここでリスナーさんからいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームタイラーさん、いつもありがとうございます。シューさんこんばんは。60秒で学べるニュースご出演されていましたね。2024年を大胆予測という内容でしたが、私は2024年高田州大ブレイクと予測します。もしブレイクしなかったらこのラジオの年末の放送で怒ってくださいといただきましたけど、今するかな2024で32歳でブレイクする？でどうやったらブレイクできるんですか、教えてくださいよ。逆に
頑張ってください。
頑張る。 何をどう頑張ればいいんですか。
TikTok でバズる。
TikTok でバズる。ティーンじゃないですけどいける。
いや、ティーンにバズれば。
ティーンにバズるかな。もう高田衆大ブレイクはもしするんだったら多分2021とかだったかな2020とか4年くらい前だったらもしかしたらいけたかもしれないんですけど、ね、ちょっとテレビ出始めの時とかね。ちょっと今年大ブレイク、小ブレイクぐらいしたいな。じゃあ大ブレイク、もともとねキャプテンも言ってたけど私そんな高望みしないタイプなんですよなんか小ブレイクぐらいしたりですね。しかも数ヶ月くらい一瞬うん、で60秒で学べるニュース見ていただいてありがとうございます。これは結構難しい内容なんですけども、だって私がさ分からないなりにアメリカ大統領選のね2024年11月5日今年の大統領選ありますけども、11月4日だっけな5日だっけな確かあるんですけど、そのトランプさんとバイデンさんの話をするわけですよ。わかんないよもう私なんか一生懸命勉強していったけど、いやでもねすごい学ぶ、本当にあこれは知っとかなきゃ、大人は知っとかなきゃいけない問題だよなっていうのをこう、ね、改めて学べる番組なので皆さんもぜひねご覧ください。そしてこの時最後のオンエアだったんですよ、私が出た回が年末最後の収録日で、あ話したか、ウエンツさんがクレープを持ってきてくれた話してないっけ。この番組の MC がウエンツエイジさんなんですけど、ウエンツさんがテレビ東京にクレープ屋さんを丸々持ってきてくださって、それでクレープの差し入れがあって、私15年ぶりくらいクレープ食べたんですよ。いやーこういう座長ってかっこいいなと思いながら、私もラジオ日本にクレープ屋さんまだ持ってこれないかな、ちょっともうちょっとね、
入んない
、ね、そういう座長かっこいいなって思いましたけど。そしてもう一つ、愛媛のしゅうちゃん大好き大谷ですさんからありがとうございます。素朴な質問ですが、現在しゅうちゃんは芸能生活何年目ですか。ちゃんと知りたくてお便りしました、教えてください。え、数えたことないけど、数えたことないぐらいやってないですけど、いつだろう、でも北海道の札幌でモデル活動をしていた時を含めれば17歳からなので15年。え、そんなに経つの嫌だ。いや、じゃあちょっとそれカウントするのやめよう。
なんで
東京来てからは20歳でこっち来たから、で21で今の会社に入ったから11年目か。それでも長っ。あ、長くなってきますね。そう考えると20年間北海道で育ちましたけども、そろそろ東京の方が長くなってきちゃうんだろうなって。東京に来てだってもう13年目になるので、うわー怖っ、こうやって東京の人間になっていくんだ嬉しいような切ないような、そんな感じですが、そうですね、15年目ということですね。うん、やっぱ15年目で大ブレイクってことはないと思うんですけどねはい、ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。皆さんの日常や私に聞きたいことなど、どしどしメッセージを送ってください。以上、メッセージ紹介のコーナーでした。高田衆のフィールシューナイス、高田衆がまったりお送りしています。お送りしています、高田衆のフィールシューナイス。ここからはこのコーナー、シューホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。ということで今回は短期免許制度で来日した外国人騎手についてお話ししたいと思います。短期免許、耳にした方もいらっしゃると思いますが、 JRA で騎手として馬に乗るためには通常 機種免許必要ですよね。しかしこの機種免許、誰でも取得できるわけではありません。毎年競馬学校を卒業してデビューする機種もごくわずかですよね。ここも本当に狭き門。まず競馬学校に入るのもものすごく大変。あの15歳16歳の子たちがたくさんいて、その中にも入るの大変。そしてそこから卒業してデビューする機種、さらにごくわずかということで、本当に本当に狭き門。アンカツさんや安藤克実さん安藤克実さんや現役だと戸崎啓太騎手、そして内田博之騎手など地方競馬からの転籍というパターンもあります。もう忘れてましたよ、戸崎騎手が転籍組ということを。もう普通にね、それこそ私が JRA のこの競馬の番組携わるようになってから、戸崎さんはもう当たり前にいたし、私が2015年に入った時には戸崎さんは多分リーディング取ってた年だったと思うので、当たり前にいたのでね、後から私は知ったんですけども、まあそんな地方で優秀な成績を残していても一発で合格できないほど騎手免許を取得するのは狭き門と言われています。そして外国人だとなおさら、日本語でのコミュニケーションが必要とされており、クリストフ・ルメール騎手やミルコ・デムーロ騎手はそのいくつもの関門を突破し、JRA 所属の騎手として現在活動しています。これもびっくり。私はもともとルメール騎手、デムーロ騎手はもう何十年も前からね、この中央競馬で活躍されてると思ってたんで、とてもびっくりしたんですけど、調べてみるとこのお二人2015年なんですよね。だから私が競馬中継に入った時、入る1年ぐらい前に来日されて、JRA 所属になったということで、そこもびっくりしました。最近では女性のミカエル・ミシェル騎手、 JRA の騎手免許に挑戦していますが、2年連続で不合格となっていて、とても難しいです。そんな狭き門の騎手免許、短期免許となるとわけが違います。期間が限定されていることもあり、日本語でのコミュニケーションが取れないとダメということはなく、重賞を勝つと行われるインタビューなどでは通訳を介して行われることもあります。そんな短期免許の制度は1994年からスタートし、数多くの外国人騎手が来日し世界の技を見せてくれました。有名な外国人騎手というと誰を思い浮かべますかと書いてあるが、これはリス・グラシューを有馬記念の勝利に導いたレーン騎手、私はダミアン・レー騎手、あとライアン・ムーア騎手とかですかね。2000年代から短期免許で来日した外国人騎手が G1 を、そう、それこそレーン騎手もそうですね、 G1 をよく勝つようになってきました。例えばオリビエ・ペリエ騎手、シンボリ・クリスエスやゼンノ・ロブロイとのコンビは有名で、短期免許ながら来日するためにビッグタイトルを勝っており、 G1 通算12勝を挙げています。短期免許で G1 通算12勝やばくないですか？
やば、
やばすっご2010年代になると活躍が顕著になってきたのが、先ほども言いましたライアン・ムーア騎手、モーリスとのコンビや2022年のジャパンカップをベラーズールで制するなど、ここまで G1 7勝を挙げています。ムーア騎手って7勝も挙げてるんだ。さて、世界のジョッキーが短期免許制度を使って日本でその技を見せてくれていますが、短期免許で最初に G1 を勝ったジョッキーはご存知ですか？知らない、私は分かんなかった。なんとその名はマイケル・ロバーツ騎手です。え、確かに聞いたことがないかも。あまりね、耳なじみがないという方多いと思うんですが、そのマイケル・ロバーツ騎手、南アフリカで騎手としてのキャリアをスタートさせ、11シーズン連続でリーディングジョッキーという記録を作ります。その後国内情勢が不安定ということもあり、活動の場をイギリスへと移します。イギリスでもトップクラスの活躍を見せ、 世界的なレースキングジョージは2回も制しています。そんなロバーツ騎手が短期免許で来日したのは1995年。そこから毎年のように短期免許で来日し、日本で騎乗するようになりました。日本での G1 を制したのは1998年、アサヒ杯フューチュリティステークスの前身となるアサヒ杯山菜ステークスでした。一番人気にはロバーツ騎手が騎乗するアドマイヤ・コジーン、2番人気には武豊騎手騎乗のエイシン・キャメロン、3番人気は新馬戦から岡部幸男騎手が乗っている待ちかね金の星でした。さあ、この日本のトップジョッキー VS ロバーツ騎手の対決となった朝日杯、当時の実況をお聞きください。最後大接戦、首差ではありましたが、ロバーツ騎手アドマイヤ個人が見事人気に応えて1着。これが短期免許で来日した騎手の G1 初勝利ということでした。かっこいいですね。この日本のトップジョッキーを最後接戦で任して、うわー、これ馬券買ってる人も気合い入っただろうなねえ。そのロバーツ騎手もかなり熱が入ったと思いますけども、実は朝日杯の翌日も G1 を制しているんです。雪の影響で順延となっていた、当時は交流 G1 だった岩手のダービーグランプリにも成田誉れで騎乗しており、見事1着を勝ち取っています。波に乗ってますね。そんなロバーツ騎手、短期免許での来日は2000年まで継続して行われましたが、2001年に落馬事故で怪我を負い、復帰することはできずに2002年に現役を引退されました。現在は南アフリカで調教師をされているということです。ということで、短期免許制度と短期免許で来日した海外騎手についてお話ししてきましたが、今現在5人の騎手が短期免許で来日しています。2月末から3月の上旬までの期間限定の騎乗となりますので、皆さんぜひ海外騎手の活躍にも注目していきましょう。以上、シューホースクラブのコーナーでした。
FM924 AM1422 ラジオ日本高田衆のフィールシューナイス。
お送りしてきました高田衆のフィールシューナイス、そろそろお別れの時間です。ではここで私からお知らせです。私がプロデュースしているお酒、秋花2023缶タイプ、現在も発売中です。あとは毎週月曜日夜10時から BSTBS 町中華でやろうぜ、私のね新作会がまだ放送されてない分があるので、皆さんそちらもチェックしてみてください。 YouTube チャンネル高田衆のほろ酔い気分も頑張ってね、あの競馬以外も撮ったりしてるんですよ自分なりに。ちょっと編集がまだ追いついてないんですけど、お楽しみに。あとはアベマ TV のですね、千鳥さんの番組チャンスの時間に3週連続で出ますのでぜひ、楽しかったあの久しぶりにね、渡部さんと共演したんですよ。私渡部さんと音楽番組を2人でやってたことがあって、それぶりにね、だから何年ぶりに会ったの、会って、渡部さん元気ですかって言って、なんかすごい謝られたんですけど全然そんなね、もうね、はい。ということで、続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。 shu_radio で検索してみてください。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田衆でした。
いい夢見てね。